はい、こんにちは、左大臣光永です。あなたは図書館を利用しますでしょうか？私は普段使う参考文献は基本的に買うことにしているんですが、それは書き込んだり折り曲げたり、本を読むというよりも本を使うからです。一方で図書館も大いに利用しています。図書館のいいところはですね、絶版になった本やアマゾンでも手に入らないようなレアな本が手に入るところ。特に歴史の本はすぐに市場から消えることが多いですので、大いに重宝しております。またその土地特有の郷土史やなんかのコーナーが別途設けてある。あれはいいですね。だから旅先では図書館に入って、その土地特有の品揃えがないかなと探してみるのがなかなか楽しいです。さて、本日は台東区谷中を歩きます。谷中は70余りの寺々がひしめく寺町です。本郷台と上野台の間の谷間であることから谷中と言われるようになった。また下谷に対して谷中という呼び方であるという説もあります。しかし現在谷中と呼ばれる地域のほとんどは上野の大地の上に高台にあります。明暦の大火1657年の後、神田や日本橋から多くの寺院が移されて以来、寺町としてにぎわっていきました。松尾芭蕉の奥の細道には、上野谷中の花の梢、またいつかはと心細しと、芭蕉が道の国旅立つにあたっての感慨を読んでいます。谷中、根津、千駄木の3つを合わせて谷根千と呼ぶのは、タウン市谷根千が語源です。通りには猫が多く、猫の町としても親しまれています。 JR 日暮里駅西口を出て目の前の御殿坂を登っていきますと、すぐ右に見えてくるのが月見寺と呼ばれる日蓮宗本行寺です。太田道館の着尊、大和の神助隆の回帰と伝えられ、境内には太田道館の物見塚があったということで、太田道館物見塚の碑が立っています。物見塚は現在残っていないんですけれども、その碑によって昔を忍ぶことができます。また月見寺と呼ばれているように、お月見の名所として知られています。小林一茶はしばしばこの寺を訪れて、青い田の梅雨を魚や一人酒、青い田の梅雨を魚や一人酒、大粋なことですね。境内には種田三等家と小林一茶の碑があります。ほっと月がある東京に来ている、種田三等家、これは句になるんですかね。かげろうや道館殿の物見塚、小林一茶。こんな風に風流人が月を見て団子を食べてワイワイとやっていたんですね。本行寺の左隣は日蓮宗京王寺です。慶応4年1868年上野戦争の際、敗走する彰義隊がここ京王寺に逃げ込みました。彰義隊が逃げ込んだであろう、出せ、隠すとためにならんぞ。いいえ、ここにはそのようなものは。そうか、隠すのだな、ならば容赦はせぬ。てーパパーンパーンパーンキューンと射撃された。その時の穴が門のところに残っています。このまま通りを登り、まっすぐ進むと夕焼けだんだん、そして谷中銀座ですか。その前に左に道を折れます。この通りにも猫グッズの店や初音工事という飲み屋街など味わい深いです。しばらく進んでいくと見えてきました、朝倉彫塑館。明治から大正にかけて活躍した彫刻家朝倉文夫の自宅兼アトリエを一般公開しています。朝倉文夫は明治16年、大分県の生まれ。東京美術学校、 現東京芸術大学を卒業後、この地に自宅兼アトリエを建てました。その後、増改築を繰り返し、現在の建物はほとんどが昭和10年竣工のものです。昭和42年、個人の意思により一般公開され、昭和61年、台東区に移管され、台東区立朝倉長祖館となりました。黒い建物の正面と、その前に立つ青年像がひときわ目を引きます。ここで、視線を上に向けてください。何ですか、あのガーゴイルは。屋上の庭園から彫刻がこっちを覗いています。結構怖い感じで、夜中に見るとギョッとしそうです。内部は、洋間吹き抜けのアトリエと、日本間の居住区に分かれています。まず、アトリエに足を踏み入れると、巨大な大隈重信像と、さらに巨大な小村寿太郎像が迎えてくれます。小村寿太郎像は本当に大きく、帝王という感じの椅子に座っています。そして、谷中霊園の墓守のじいさんをモデルにしたという墓守、後ろに手を組んで、ほがらかに微笑んでいます。朝倉文夫が自然主義に目覚めた転機となった作品です。彫刻というと、多少は美化された感じがありますけれども、この墓守のじいさん、実にブテーっと腹も出てですね、素朴な感じです。ああ、なるほど、これが自然主義ですか、と思いつつ、アトリエを見物し、日本間を見物し、そして屋上庭園に登りますと、変わっています。朝倉文夫の主催していた朝倉長祖塾は、彫刻の専門学校でありながら、園芸が必修科目でした。だから屋上に畑がある。オリーブの木が植わっています。なんで彫刻と園芸と思いますけれども、朝倉文夫の考えでは、彫刻と園芸は通じるものだったからです。植物を育てるということは、自然を見る目を養うことに通じる。植物は土によって命が育まれる。それは彫刻が土によって命を吹き込まれるのと同じだ。向こうにスカイツリーと谷中霊園が見渡せます。朝倉長祖館、特に彫刻に興味がなくても庭園や家屋といった興味の側面からも楽しめます。おすすめです。さて、朝倉長祖館を後に元の通りに立ち帰り、しばらく進むと夕焼け段々という階段があり、これを降りると商店街谷中銀座が始まります。異世界というか縁日感覚がいっぱいです。谷中だけあって猫グッズの店が多いです。また竹細工の店、ベーゴマを実演しているおっさん、軒先で昼間から飲んでいる人たち、イラントルコ料理の店、雰囲気ある佇まいの飴屋さん、ガラス製のランプを作らせてもらえる店、よそでは見られない光景です。しかも店の庇の上に猫の置物が置いてあったり、時々路地からスーッと猫が現れて通りを横切っていく。またそれを通行人がこうなでなでして可愛がっている。街中至るところ猫のイラストがあり、街中が猫で満たされた感じです。猫好きにはたまらない世界です。ぜひ一度歩いてみてください。ところで谷中はとても道が入り組んでいますからね、歩いているうちにあれどこ歩いてるんだっけと座標がわからなくなります。そんな時はここ谷中銀座に立ち帰って、座標は谷中銀座から見てどれぐらいかと推測する。それが自分の位置を確認するのにいいと思います。さて、谷中銀座を最後まで通り抜け、道を左に折れ、夜店通りをしばらく進み、左に春木屋の看板が見えてから左に折れます。この道を突き当たりまで進むと岡倉天心記念公園です。岡倉天心、東京美術学校現東京芸術大学の創設に尽力し校長を務めた後引退し、この地に日本美術院を築きました。日本美術院は 明治31年1898年、民間団体本邦美術の特性に基づき、その維持開発を図ることを目的として創設された民間の美術団体です。従来の日本画の流派に反対し、西洋画の手法を取り入れました。境内の六角堂の中には、平櫛田中作の岡倉天心の上半身像が収められています。金ピカピンです。これなんか見るからに説教臭いおっさんという感じの面構えだったので、私は足早に立ち去ったんですけれども、実際の人柄はどうだったんでしょうか。岡倉天心記念公園を後に通りを進んでいくと、左手に初音公園が見えたところで、左に折れて階段を上り、しばらく道沿いに進んでいくと、いよいよ寺町の雰囲気が深まってきます。見えてきました。あれが観音寺の追事塀。観音寺の追事塀、粘土と瓦を交互に重ねたもので、江戸時代の寺町の雰囲気を今に伝える谷中の名物です。ゴーンと鐘の鳴る寺町を稲瀬な江戸っ子が団子をかじりながら歩いていく情景を思いながら歩くと味わいがあります。そして観音寺は赤穂浪士ゆかりの寺でもあるんですね。赤穂浪士討ち入りの一員である近松貫禄幸重と奥田貞右衛門幸隆が観音寺の住職と兄弟であったことから、赤穂浪士の会合に観音寺はしばしば使われました。境内には赤穂浪士供養塔があります。さて、寺町の中を突っ切り三崎坂まで出て、三崎坂を下っていくと、右手に見えてくるのが善照庵、臨済宗の寺院です。ここには山岡鉄舟と初代三遊亭圓朝の墓があります。山岡鉄舟、幕末の幕臣で、駿府で西郷隆盛と会見し、勝海舟と共に江戸城無血開城を実現させた人物です。維新後は天皇の側近として活躍しました。また書家としても剣術家としても優れていました。そして初代三遊亭圓朝、江戸時代の話家、神経重ねがぶち、階段ボタン道路、塩原助一代記などの作者として知られます。本業の話の他にも茶、歌、俳句、禅、建築、庭園、古美術鑑定など様々な分野に才能を発揮しました。善照庵では毎年8月の圓朝記を中心に、圓朝が怪談創作の参考として収集した幽霊画が公開されています。善照庵の幽霊画、私は大学時代に一度見に行ったことがあるんですけれども、堕落僧という絵がとても良かったです。いかにも酒と女に溺れて堕落しまくったという感じの、クソ坊主という感じのいい面構えでした。耳しいて聞き定めけり梅雨の音、耳しいて聞き定めけり梅雨の音、圓朝自世の句です。耳が聞こえなくなって初めて梅雨の音が聞けた。梅雨に音はなさそうなもんです。しかし普通には聞こえないはずの梅雨の音が耳が聞こえなくなって初めて聞けた。それはイメージがスーッと入ってきて、心眼、心の目が開かれたというわけです。本日は谷中を歩きました。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、 メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。